恋愛偏差値向上プログラムファイナル特典最新アンチエイジング法パート4をお送りします。まあ、ちょっとタイトル長いですよね。パート4、まあ、パート1パート2パート3とね、お送りしてきて、今回パート4なんですけれども、まあこれまでは、まあ、毒を取らない、そもそも毒が何なのかっていうこと、それから取ってしまった毒をね、どうやって解毒していくかっていうこと、そして栄養吸収ですね。じゃあ毒取らないで解毒して、一体どういったね体にいいものを取っていったらいいのかってことをね、このパート1パート2パート3でねお話をしてきて、今回このパート4は一体何を話をするのかっていうと、最後のこのアンチエイジング、いつまで若々しくいるための鍵、それは運動なんですよね。運動、まあ、なんだ運動なのかって思うかもしれないですけど、やっぱり運動大事なんですよ。これって全く運動しないで若々しい人ってやっぱいないと思うんですよね。スポーツ選手若いじゃないですか、なんだかんだ言って。もちろんやりすぎちゃってる人はね、年取っちゃったりするんですけど、とにかくやっぱ運動ってのは大事で、なぜ大事なのかっていうと、結局この体を動かすこと、運動することによって血液の循環が良くなるからなんですよ。まあ、いろいろ諸説あると思うし、いろいろ疑問もあるし反論もあると思うんですけど、基本的にはこれイメージしたらやっぱ一番分かりやすい。結局運動することでこの心拍数が上がって血流が良くなって、体の隅々まで細胞までいろんな血液が行くから、栄養素がね、血液のことで話しましたけど、栄養素が届くのでいつまで若くいられるってことです。あともう一個、単純にやっぱり運動して筋肉トレーニングすることによって、まあ、かっこいい体になりますよね。だからもうこれをやらないわけにはいかないというか、やっぱやんなきゃダメだしね。腹筋割れてるのが嫌いな女はいないです。もちろんね、ゴリマッチョとか、あのムキムキのボディビルダーは嫌だっていう子はいますけど、基本的に締まってる体が嫌な人はいないですね。もちろんぽっちゃりがいいとかね、ふくよかがいいとかっていう女の子がいますよ。でもそれ、そういう女の子だって別にちゃんとね体を鍛えてる人は嫌いなわけじゃないですよね。鍛えてるに越したことはないって話です。だからおっぱい同じですよね。まあ別に大きくなくても小さくてもいいけど、でもまああるに越したことはないみたいな、多分そういう感じなんだと思いますよね。イメージ的には。でもそういうもんだと思います、これ。で、今日はね、今回運動の話をしていくんですけど、まず先に言っておかなきゃいけないことがあって、これ、じゃあ運動しなくちゃいけないのか、うわー、辛いな、嫌だなって思うと思うんですよね。特に部活をやってる人たちって、あの時の辛さとか、長時間のね、人いっぱいあったと思うんですけど、安心してほしいのは、そんな必要は全くないってことなんですよ。むしろ逆で、もちろんこの10代とか20代前半というのはまだ体がね、まだまだ成長していって、どんどんこの大人になっていくときなんで、激しい運動、負荷をかけた運動した方が絶対体バリバリ強くなるし、やった方が絶対いいんです。ただし、25、まあ平均的に25を超えてからは、やっぱり基本的に体っていうのは老化していく、マックスじゃなくなっていくって言われてるんですよね。だそういう状態、まあ今もほとんどそういう人が多いと思うんですけれども、まあそうじゃない人も多いか。まあそうですね、そうじゃない若い子もいっぱいいると思うんですけど、まあ、若い子はバリバリガンガンね、運動してほしいんですけど、もう25を超えてきたあたりからっていうのは、そういうバリバリガンガン、要するに、めちゃくちゃこのハードな格闘技とか、それからフルマラソンとかね、あと2時間ぐらいのハードなトレーニングとか、そんなことやる必要ないんです。むしろやると老化します。なぜか、激しく呼吸をしてしまうからなんですよ。で、この呼吸って結構みんな誤解してて、基本的に呼吸をすればするほど体はより酸化していくし、吹けやすくなるんです。吹けやすくなるんですよね。そもそも呼吸って何なのって話なんですけど、これは、まあ単純によく、健康の本とかね、その医学書で書いてあるのが、酸素を取り入れて、でそれをエネルギーに変えて、で二酸化炭素を出す、なんか行為みたいな書いてあると思うんですけど、その通りなんですけど、そもそも僕たちって、もうこれ何万年前、僕たちの祖先っていうのは、酸素って道具なんですよね。日本じゃないですか、地球上に、まあ、そもそも酸素なかったんですよ。で酸素が出た瞬間に、いろんな動物だったりとか、それからいろんな植物がそもそもいた生物たちが死んでったんですよ。で、僕たちの体っていうのは、その毒をね、エネルギーに変えることで、要するにこの呼吸器官っていうのを発達させることで生き残ってきた種族なんですよね。だからそもそも酸素ってのは毒なんですよ。シーラカンスって言いますよね。あれ300年ぐらい生きますよね。で、僕たちの細胞も、これ理論上は確か酸素を吸わなかったらば、まあ、無理ですけどね。細胞的にはそのぐらい長生きできるんですって。だから、いかにこれ面白くて、呼吸を制するものは恋愛、恋愛ですね。呼吸を制するものは人生を制すっていうぐらい、呼吸ってめちゃくちゃこのアンチエイジングとか健康とか長生きの秘訣に大事なんですよね、この呼吸って。まあ呼吸に関してちょっと後でまた話をするんですけど、だとにかくその無駄に呼吸をいっぱいしてしまうと、その余計酸化って結局体が錆びるってことなんで、要するに老けていくってことなんですよね。だからこのマラソン選手とかの人ってやたら老けていく感じ早いじゃないですか、あれって。やっぱはあはあはあ吸いすぎちゃダメなんですね。あとね、この呼吸の回数って実は決まってて、もちろん個人差あるんですけど、おぎゃーと生まれてからこうね、墓場に入っていくまでに、呼吸できる回数って決まってるんですよ。 だからいかにそれを無駄遣いしないかとかすごく大事なんです。で、筋トレに関してはその長時間やりゃいいってもんでもないし、ハードトレーニングすりゃいいってもんでもないんですよね。適度にしていくってのはすごく大事なことなんですよ。だから僕自身が今どのぐらいやってるかっていうと、1日多分30分もやってないですよね、トレーニングって。そんな長くやる必要ないんですよ。このでこれね、もう最近の研究でアメリカでも出てきてるし、まあ、10年以上前から分かってるんですけど、その8割に負荷をかけて、でそれで十分筋肉って発達していくし、肥大していく。だからやればやるほどいいってわけじゃないですか。やっぱこれも恋愛と同じで、適当にやるだけで構わないってことなんですよね。で、少しこれもまた話をするんですけど、筋トレ、要するにどうやって筋肉って肥大してって体って良くなってるかっていうと、みんななんか筋肉を痛めつけりゃいいのかなと思ってるんですが、そうじゃないですよね。痛めつけてる瞬間ってのは別に筋肉は壊れていくだけなんで、破壊されて筋細胞が破壊されていくだけなんで、それでね、どうこうなってるってものではないんですよ。でみんななんかこう筋トレしてる時に筋肉がなっていくっていうふうにね、鍛えられてみたいに思ってると思うんですけど、違くて、筋肉をこう破壊し、まあ、破壊って言い方はちょっと良くないですけど、一応破壊って言いこうで言いますね。痛めつけて壊れて、で、壊れるとこう筋肉痛になりますよね。それ筋肉痛になって回復していくと、これ超回復って言うんですけど、その時に体の中には栄養素を使って筋肉が回復していくことで覚えてるんですよね。あ、前あんだけいろんな負荷かけたから、もう次は負けないぞ、つってどんどん大きくなっていくって、そういうメカニズムなんですよ、この筋トレっていうのは。だからこの、まあ、破壊って言い方良くなくて、これ適度に刺激するって考えてほしいですよね。刺激して、そして回復していくって、これを繰り返すことで筋肉っていうのは肥大していく。で、良くなっていく。だから、無駄に長くやればいいとか、無駄にいろいろ負荷かければいいってもんでもないんですよね。適度な負荷をかけて、適度な時間をやるってことがすごく大事になってくるってことなんです。だから別にジムとか行かなくてもいいですよ。家でできます。じゃあどういうトレーニング、運動したらいいんですかっていう、まあ、話ですよね。で、これもやっぱり口で説明するよりも論より証拠だと思っていて、基本的には自重トレーニング、器具かなんかを使うとかそういうことは一切しなくていいです。もちろん、ムッキムキのこの、ボディビルダーとかフィジークっていうね、なんていうか、めちゃくちゃ絞ったやつとか大会とか出るのは話別ですよ。それはもうジム行かなきゃダメですけど、ある程度普通の健康的でかっこいい体を作るんであるならば、それは家で十分です。自宅でできる。この自分の自重っていうのは自分の体重だけでできるトレーニングで十分です。で、ここね、これ、後でね、このいろんな、今回ね、この特典のやつの、なんていうんですか、補足資料みたいなのも PDF で作って出すんで、まあ、それにも書いていくんですけど、じゃあ、どれをどういうふうにやったらいいんですかって、もうこれ YouTube 見てやって、全然それで問題ないです。全然問題ない。YouTube で自重トレーニングっていうふうに検索すると出てきます、いろんな人がね。で、そのいろんな動画見てみて、あ、この人の話面白そうだな、この人良さそうだなっていうやつを見るだけで全然構わない。で、僕は、メトロンブログさんっていうね、この人がやっぱ一番好きで見てるんですけど、まあ、この人の YouTube を見て、で、その人がやってるトレーニングを真似するだけでいいです。だこれ結構ね、自分一人続かないっていう人も、こう動画見ながらやるとめちゃくちゃ続くんで、これね、ぜひね、やってみてほしいですね。まあ、絶対きついですよ。初めて言います。2分とか5分とかそんなんですけど、絶対きついです。だから、筋トレって、で、先に言うんですけど、この、やっぱ1日に1回2回やって結果出るもんじゃないんですよ。当たり前なんですけど。当たり前なんだけどね。で、やっぱ1ヶ月、2ヶ月、多分ね、3ヶ月ぐらいかかるんですよね。これ、高校生の時とかに、ハードの部活やってない人って、やっぱ筋肉って覚えてるんで、なかなかその時やったことって覚えてるから、結構すぐね、結果出たりするんですけど、1ヶ月とか、そんなもんでね。で全くやってないって言って、やっぱ3ヶ月ぐらいかかりますよね。ある程度の体になってくれば。3ヶ月ぐらいはね、ぜひ続けてほしいなと思いますし、そうですね。まあ、そのぐらいの結果出ないかなって感じですかね。だけど、一人では辛くなっちゃうから、やっぱりそういった、ね、YouTube の動画見ながらやったら、すごく、ね、続けるし、やれる範囲でやっていくってすごくね、構わないです。で、よく言われるのが、どういうタイミングで栄養を取ったらいいんですかって、まあ、いろいろ聞かれるし、あったりするんですけど、これ見る諸説あると思うんですけど、あくまでこれ僕の個人的な感想だし、僕が学んできたこととして言いますね。基本的にはやっぱり、食べる前にやった方が絶対いいです。食べてやっぱ眠くなる消化に使いたいんで、エネルギーを。でもやっぱり食べる前に筋肉をある程度刺激して、よし、休むぞって後に取った方が絶対にいいです。あと、プロテインを飲むタイミングとか、あといろいろあると思うんですけど、あれかなり細かくなんかみんな正確にやってるんですけど、そんなに、例えばね、プロテインは絶対に、筋トレしてから10分以内とかなんかいろいろあるんですけど、そんなにこだわらなくてもいいですね。それから、筋トレをする時間帯の一番いいのは、例えばよくいろいろ説があって、午前中10時からなんか11時の間がいいとか、夕方がいいとかいっぱいあるんですけど、これあんま関係ないんじゃないかなと思っていて、いろんな学者さんが行ったりとかしてるんですよね。 まず第一に、そこ個人差あるし、やっぱりどんだけホルモンバランスで整って寝てるかとかいろいろ出てくるし、生活リズム出てくると思うんですよね。トレーニングやる時間帯っていうのは。それから、さっき言った、プロテインだったりとか、食事を取る時間だ、ああだこうだってのもあるんですけど、これ基本的に結局吸収率の問題だと思っていて、前パート3で食べ合わせとかちゃんと守ってると、めちゃくちゃ効率よく吸収されていくんですよ。だから、そんなにその取る時間とかなんかやる時間っていうの気にしなくていいです。とにかく自分のライフスタイル合わせできる時にやればいい。ただ、やっぱ一般的に言われたら寝る前はあんまりない方がいいよねっていうのはありますよね。やっぱり交感神経の方が強くなっちゃうんで、で寝る時って副交感神経っていうのを、要するに眠くなりリラックスした感じしなきゃ寝れづらいんでね。やっぱ寝る前よりは、まあ朝とか日中、まあ夕方ですかね。まあ寝る直前でやめてほしいかなっていうふうに思います、これは。でとにかくこのメトロンブログさんっていうのを見てもらって、で自重トレーニングで検索してね、やってみるのが一番いいんですね。一番すぎます。で、時間的にはやったって30分ぐらい。初めは10分とかで構わないと思うんですよね。まあ、そこからやっていくっていうのがすごくいいです。で、とにかくこのやっぱ運動やらないと、どんだけこのドクターの内下毒して、で、そして、栄養素取ったとしても、やっぱなんかね、かっこいい体にはならないですよね。健康にはなるかもしれないけど、それから、これパート1でちょっと言ったと思うんですけど、やっぱりこの、なんていうんですかね、この若ハゲだったりとか、いろんなところに栄養素、だから結局ハゲていく理由って、そこに血液、栄養素がいかないからなんでね、やっぱこれ動いてないと、頭の方、毛の方にね、栄養いかないんで、やっぱ運動やってほしいですね。あとやっぱ単純に鍛えてる方がかっこいいですよ。やっぱ夜ね、脱いだ時に、やっぱね、バチッと鍛えたらかっこいいし、やっぱそこって服の上から出るんでね、どんだけおしゃれしても、やっぱり脱いだ時にダメな体したら、やっぱりがっかりされるし、服も決まらないんでね、とにかくやっぱね、やっぱり鍛えましょう。とにかく太ってるとかね、ガリガリはダメですよ。僕もガリガリコンプレックスだったんですけどね。だからずっと鍛えてきたってなって、まあ今では別に全然体重ない方だと思うんですけどね。でも今僕もちょっと頑張ってね、なんとか60オーバーぐらいまでいきたいなっていう。まあ、僕の身長 166.5 なんで、結構な方になると思うんですけど、今でもやって57、8キロぐらいになってるんですけどね、ほぼ筋肉です。まあ、これ一緒に、ね、頑張ってほしいなと思うし、あとはこの、今来たるね、動画見て、やっぱりちょっとしたこのやり方とか、やっぱり全くスポーツ経験なかったりすると、結構間違っちゃってできなかったりするんで、まあ、それはね、今後パート3でも話をしたんですけど、食べやすとかなんかのセミナーでも一緒にやって、一緒に教えてくってやりたいと思うんで、まあ、ぜひね、もしよかったら参加してほしいかなと思います。はい。で、ここから先はちょっと運動ではないんですけど、まあ、運動、まあ、ここまではね、一応、基本的なアンチエイジング、若々しくいるため、なかなか、年を取り、見た目でのね、若くするための基本ステップ、1、2、3、4なんですけど、ちょっとここから先は番外編として、まず視力ですね、視力。これ先に言っておきますね。何度も言いますけど、僕、薬事法とかめんどくさいんで引っかかんないし、これあくまで僕の個人的な話なんですけど、目が良くなるとか、それから視力が回復するよ、絶対これは効果あるってことは言いません。言いませんけど、僕、あるって、僕もいまだに裸眼なんですよ。メガネ使ってないですよね。まだまだ結構よく見えるというか、目が。で、これはやっぱ僕がいろいろやってるルーティーンがあって、やっぱそのおかげだと思いますし、まあこれはやる価値あるんじゃないかなと思って、少しね、この視力回復っていう話をしていきたいと思います。で、まあもちろん年とともにこの近眼、老眼ってなっていくと思うんですよね。それ老化していくので。だけど、やっぱりそれをどう抑えていくかっていうのは、まあ、このいろんなメカニズム、結局使いすぎだったり疲れたりしますし、けど、パソコン見すぎとかスマホ見すぎとかね、あと長時間仕事してるとか、近くで物見てるとかって出てくると思うんですけど、なかなかやっぱり近眼とか老眼を直すって、レーシックとかじゃない限りは難しいと思うんですよ、実際問題。ただ、遅らせることはできると思ってるし、僕でも実際までこれからやってことで、ちょっと回復したんですよ、視力ね。だからまあ、それを話をするんですけど、まずサプリです、サプリ。この、やっぱり結局、目もやっぱこう、目も細胞なわけで、そこに栄養がいってると見やすく、よくあるじゃないですか、ブルーベリー系取るといいよとかね、あとルテインだったかなとか、まああるんですよ、目に、その、ナイアシンとかの中で、ごめんなさい、ちょっと名前が今、とっちらかっちゃってると思うんですけど、まあ、栄養素がたくさんあって、そういうサプリを僕も取ってます。で、これ、今ちょっとね、売り切れちゃってて、まあ、販売中止ではないですけど、ちょっといろいろと入荷待ってほしいんですけど、オキュガードプラスっていうこのサプリがあって、で、これすごく良くて、で、これアメリカのサプリ大賞かな、確か。で、今年じゃないですけど、数年前ずっと連続で取ってたやつで、これかなりいいんですよね。で、これを、取ってるとね、かなり目の調子良くなるっていうのと、あとやっぱりこれも YouTube とかで視力回復とかってやると結構出てきますけど、まあ、簡単ですよ。目をぐるぐる回すとか、 この近く見て遠く見てみたいなのを片目ずつやるとかって、こういう地道に地味なんですけども、こういうのやるだけでも全然やっぱ視力って良くなりますね、これはね。であとやっぱこの視力も結局この運動なんですね。特にこのちょっとさっきね、あのマラソン良くなって言ったんですけど、軽く走るとかダッシュするとかって、そジョギング系やっぱりすごくいいです。で汗かくとやっぱすごくいいんで、ここら辺やるだけでも全然違いますかね。あとは本当に頭皮とか目が疲れてて、やっぱ凝ってる人いるんで、定期的にやっぱマッサージっていくのってすごくいいです、これは。だからここら辺やる中でも、あのかなり視力は、僕は回復しましたね。実際僕、左目 1.2 から全然落ちないですよね。右は1回 0.1 だったんですか、0.5 ぐらいまで回復して、またちょっと落ちたってなんかしてるんですけど、なんでも十分これで見えてるっていう感じなんで、やってみる価値があると思います。で、次。まあ、頭皮ですよね、頭皮。なんつうんですかね、これもやっぱりね、まずシャンプー、このどっかでいろいろ話したんですけど、まずシャンプー変なの使ってほしくないっていうのがあって、とにかくテレビの CM とか、市販されてるのはまず良くないんでやめてほしい。あれ、これなんていうんですか、このよくね、いわゆるイメージ戦略なんですよね。まず、あれをなんかテレビの CM とか使ってるやつ使ったれば、ああいうふうになりそうな気するじゃないですか。でも、起用されてる女優さん、俳優さん、絶対使う、100% 使ってないですからね、あれは。あれはあれと同じですよ。この、普通のこの、なんていうんですか、エアコンあれの洗剤とかと変わらないぐらいの洗浄力があって、そんなものを頭皮にあっていいわけがないんですよ。で、じゃあ、どのをね、やっぱりシャンプー使ったらいいんですかって、いろいろあるんですけど、これもあとはリンク載せておくんで、まあ、そのシャンプー使ってほしいです。とにかくシャンプーがゴミみたいに使ってると、まあ、どんどん剥げてきます。どんどん頭皮がダメージを受けてきます。僕もね、専門のいろんなそのケアしてくれる人とかね、いろんな情報を聞いてて、いまだにやってるので、これも合う合わないあるんですけど、とにかく市販のものを使うのやめてほしい。必ずこの専門の美容師さんとか、そういったね、頭皮マッサージのプロとかっているんで、そういう人のアドバイス聞いた、変な化学物質が、とにかく余計なものが極力入ってないものを使うべきです、これは。これかなり大事です。それから頭皮マッサージって今結構たくさんあって、やっぱこれも大事なんですよね。結局さっき言った通り、血行が頭に行ってないんで栄養が行ってなくてハゲてくって、まあこれだけじゃないんですけど、いろいろあるんですよ、理由は。でやっぱり心マッサージとかも定期的に行くってすごくすごくいいですよね、うん、これ大事です。まあ運動していいもの食って、でこういった頭皮マッサージとかして栄養を食っていくってこと、それからやっぱり変な油が溜まってたりとか、変なそのシャンプーを使ったりしてて、毛がこう上に行きたいのに、上に汚れが詰まって出ないっていう例も結構あるんです。だからしっかりね、いいシャンプー使って、そしてやっぱすすぎをね、本当に最低でも3分してほしいですね、ゆっくり。あれですよ、すごい強いやつバーッとか当てちゃダメですよ、頭皮にダメージくるんでね。だからしっかりゆっくり、やっぱり時間かけて3分から5分くらい。で、よくこの美容院行くと長いじゃないですか、シャンプーの時間って。あれは、あんだけシャンプーっていうのをやんないと落ちないってことなんですよ。とにかくちゃんとゆっくりじっくり洗ってあげるってこと。やっぱね、何でもそうですけど、やっぱ愛情ですよね。ケアが大事です。あとこのドライヤーとかもね、結構変なの使わないでほしいんですよね。やっぱり熱は痛むし、やっぱ変なの使うとね、髪もチリチリになっちゃうんですよね。で、これも、まあ、いろんなドライヤー今ね、マイナス4でアダってあると思うんですけど、僕がやっぱ使ってるおすすめが、ルーブルドってとこの、復元ドライヤーってあります。これかなりいいですね。髪質も悪くないし、良くなります。で、ここら辺をね、使ってるといいと思いますね。やっぱそれだけで変わってくるんで。でもしっかりね、寝ること、やっぱりこの、やっぱ睡眠、もうホルモンバランス崩れると一気に噛みくるんで、これはしっかり寝てほしくて、やっぱり、もとには寝るということに投資をしてほしいんですよね。ベッドだったり、枕だったり。別にこれを変えたわけじゃないですけど、例えばシモンズってね、まあ高い高級ブランドあるんですけど、確か一番高い100万円とかあるんですよね。でもそのぐらいやっぱり、富裕層とか儲けてる人って、睡眠にめちゃくちゃ金使ってるんですよ。そんだけ大事だってことは分かってるから、睡眠というものがその後の仕事のパフォーマンスとかにめちゃくちゃ影響するんでね。だから枕変えるだけでも構わないし、そのやっぱ寝具、要するに寝るものは本当にいいものを使ってほしいし、広いところで寝てほしいですね。でやっぱりこういうのを整えるためにやっぱお金は稼がなきゃいけないんで、そういう意味でもやっぱ稼ごう、健康に投資してもお金稼ごうってモチベーションにしてほしいですよね、これは本当に。で枕変えると全然違いますよ。枕変えると全然違います。これは枕布団は変えてほしいですね。とにかく自分が寝れるものをいろいろ試してください。都内にいるんだったらハンズとか行ったら絶対あるんだよ、その安眠のコーナーみたいなのって。でいろいろ寝てみて試してみることですね。その何百万とか買う必要ないけど、でもせめてねちょっと10万円ぐらい使って揃えてほしいなと思います。まあしっかり寝ること大事、シャンプー大事、それからシャンプーの時間も大事、それから頭皮マッサージ行ったりとか、あるいはこのネイルドライヤーとかに気をつけると、ここら辺やるとね、まあまあ予防できるというか、 まあ、やれることはこんなもんかって感じですかね。それ以外に、その前話したステップ4つですよね。毒取らない、解毒、栄養素、運動。まあ、ここら辺やっていったらば遅らせることはできます。実際僕自身もね、まだまだふさふさですので、ここら辺やってほしいなと思います。と、まあ、番外編として、あと、口臭対策ですね。口臭対策。この、まずフロス。まあ、これ諸説あると思います。僕はちゃんとやってますね。これやっぱりフロス。この、まあ、なんか、歯の隙間をやらずですね。これは僕は、食事したら必ずやらしてます。やっぱ詰まっちゃうんで。これもいろいろありますよ。やりすぎるとなんかね、歯が削れとか、ああいうこと言ってますけど、僕は絶対やった方がいいと思います、これは。本当、歯に詰まってる匂いってやばいんで、これは。ちょっとやっていくごとに、なくなってくるんだね、ちゃんとしっかり。あと、歯は本当にしっかりゆっくり磨いてください、これは。せめて3回、まあ、毎食も磨いてると思うんですけど、1回は絶対5分ぐらいしっかり磨いてほしいですね、これね。まあ、この、あと歯の磨き方とかもグーグルで出てくるんで、しっかり見てほしいんですけど、まあ、これもね、また見たいよっていうのがあるんであるならば、しっかりとね、なんかセミナーとかでやるんで来てほしいかなと思います、これもね。歯はとにかくゆっくりしっかり磨くことで、時間かけること。あと、こう、ガシャガシャガシャガシャって強くやっちゃダメですよ。絶対歯茎とか、この後退してっちゃうんで。で、これ、ポイント、まあ、僕も歯医者さんのお知り合いというか、いろいろお世話になってるんですけど、まあ、歯磨きのポイントって、まずこの歯茎をちゃんとマッサージしながら、この洗うって大事で、歯茎の中にいろんなゴミとかね、匂いってもっと詰まっちゃうんで、まず歯茎をこう歯ブラシを斜めに当てて、こうマッサージするように洗って、磨いていく。で、それやってから歯をね、しっかり磨いていくっていう感じでやっていくんですよね。まあ、これはもうグルーは出てきます。ちゃんと歯やっぱ磨くことです。当たり前なんですけど。で、やっぱりできることなら、このホワイトニングとかね、クリーニングっていうのを歯医者さん行って定期的にやってもらってすごく大事ですね。これはいいですね。またね、僕が使ってるこの歯磨き粉とかそういうのもね、ちょっとまあこれ、別資料で載せるんで、よかったらね、使ってみてください。はい。で、あと一つ、やっぱさっきちょっとね、ちらっと運動のところでも言ったんですけど、呼吸ですね、呼吸。とにかく呼吸って大事で、まあ呼吸と姿勢が最終的に大事だよって話をしてくるんですけど、これ呼吸って、こうなんか何気なく吸って吐いてって思うんですけど、この吐いてる時にストレスホルモンとか今毒も出していくんですよ。この呼吸って単純に空気を吸ってエネルギーに変えてなんか吐いてるだけじゃなくて、これ吐くときに解毒もしてるんですよね。だからこれすごくすごくこの呼吸って意識してやるとめちゃくちゃデトックスになるっていう意味で大事なんですけど、とにかくまず意識してほしいことはゆっくり吸ってゆっくり吐くこと。やっぱりこのさっき言ったね、深呼吸はってこう早くやると早く呼吸を使っちゃうんで、ゆっくりゆっくり吸ってゆっくりゆっくり吐くっていう、もちろん今僕めちゃくちゃ今早口ですし、めちゃくちゃやってますけど、でも普段こうじゃないってことなんですよね。普段生活してる時とか寝てる時ってめちゃくちゃゆっくり吸ってゆっくり吐くと意識してます。でそれだけで体が落ち着いてくるし、やっぱりこう気持ちはなんていうのかな、落ち着くのと頭の中もクリアになってくるんですよね。この呼吸をちょっと意識するってことはすごく大事になってきます。でもう一個意識してほしいのは、やっぱりなんか疲れてんのあれだなと思って、まあ仕事してね、リラックスしたいなと思ったら、とにかく深呼吸なんですよ。1分でも3分でもいいんで深呼吸、目をつむって深呼吸するだけでもめちゃくちゃ体はリラックスするし、回復します、これ。で、もっと言うなら、その時鼻呼吸をやっぱり意識してほしいんですよ、普段からね。この自律神経って、まあ、自律してる神経なんで、コントロールできないですけど、意識的には。でも唯一その自律神経を整える、要するにホルモンバランスを整える方法は何かって言ったら、鼻呼吸なんですよ。このゆっくり鼻から吸って、口からふーって吐いていくっていう。だからこれをね、日々の生活を取り入れるだけでも全然やっぱり、アンチエイジング、若返るっていう意味で大事だし、あとこういった話めちゃくちゃ女の子好きなんで。だから、こういうのやってるよっていうだけでも意識高いなっていうのは少し素敵だなって思いますし、もう年いってるならなおさらですよね。こういうことだと気を使ってる男性って素敵って思われるんで。で、もっと極めたかったらなんかしたらピラティスとかヨガとかね、いろいろやってみるといいんですよね。これ話し始めたらちょっと深くなりすぎちゃうんで、やっぱりここら辺もね、セミナーで、まあいろいろと話してみてほしいなと思います。はい。まあこれが番外編の知識っていう形になりますかね。はい。で、まあ、ここまでね、パート1、2、3、4といろいろ話してめちゃくちゃ長かったですね、得点に。だけで多分合計2時間ぐらいになっちゃったと思うんですけど。やっぱ最後にちょっと言いたいのが、こういろんなことを今回話してきたんですけど、80点を目指すってことをやっぱ考えてほしいんですよ。さっきの食べ合わせしかり、運動しかり、いろんなことあるんですけど、100点は無理だし、完璧主義はやっぱ良くない。で、俺自身が完璧に全部やってるからそうじゃないですよ。めちゃくちゃ食べ合わせは守んない食事してる時もありますし、なんかさっき言った運動とかもめちゃくちゃなんかハードにやってる時とかあったりとか、いろいろやります。なんでもやっぱ完璧じゃダメだし、それじゃやってること自体やっぱ辛くなっちゃうんですよね。僕も一時期めちゃくちゃストイックにやったんですけど、 例えばそのグルテンフリーとかいろいろやってみたんですけど、逆に体の調子良くないっていうか悪くなったんですよ。だから80点ぐらいできればいいかなぐらいの感じでやるとすごくバランスが取れて、で結局その気持ちの面でも感情面でも気楽楽になるので楽しくやれるんですよね。だから健康のための何のための健康になるかとやっぱ考えてほしい。健康のための人生ではダメなんですよね。ただの健康オタク、健康健康って人生楽しんで意味がない。人生を楽しく生きるために健康であることってことなんですよね。だからそこを本末転倒ならないように履き違えないってことをすごくすごく覚えてほしいんですよね。覚えていてほしい。それからやっぱり何かに調子悪い、人間生きては調子悪くなるし、痛くもなるし、痒くもなるし、辛くもなるし、なんかいろいろあるわけですよ。でもその生きてて絶対何も変わんないってことはありえない。その変化していくこと、痛みを感じたりすること自体が生きてる証拠だったりするので、常にねそこを完璧目指さない、あこんな日もあるんじゃない、こんな時もあるよなって思って、でももっとより良くなろうっていうふうに考えてやっていくことはすごく大事なんです。だから常に今日僕が言ったことが全てじゃないし、もっといろんなことがどんどん進化していくんですよ。初めにね現代医学とかねお医者さんのこと僕いろいろ批判したしいろいろ言ったんですけど、もちろん僕はいいお医者さんもいい方もたくさんしてたくさんいるの事実なんですよ。で現代医学もめちゃくちゃどんどんどんどん進歩してる。もしかしたらね注射とかね、それからワクチンとかあったって良くなる日が来るかもしれないの分かんないですよね。だから常に知識を得て常に勉強して常にもっといいものはないか、もっと自分にとって大事なことは何なのかってことをこの勉強していく姿勢を忘れないことなんですよね。最新の科学テクノロジーも伝統医学も全部いいところ取りで全部いろんなこと見て、であなたがどうやったら健康になるかってカスタマイズしていくこと、それがここに意識を向けていくことはすごく大事です。日本人というのはこういうこと全く教えてくれてないし、なんか全部お医者さん任せなんですけど、自分の健康は自分で守るっていう意識を、ね、常に持つことはすごく大事だし、そうしている人その姿勢が一番やっぱ若々しいしね、健康である一番秘訣かなというね思います。で、国道指導ってのは本当にあくまでも基礎なんですよね。あくまでも基礎なんですよ。やっぱりこういうのってもっともっと知ったってやっぱ自分で勉強すべきだし、でなんかね何ですかね、今こうやって話してきてやっぱもっと知りたい。私の場合どうなんですか、私の場合はどういうふうにやっていいんですかって思う人がいると思う。そういった機会って設けるんで、何かこう僕が直接会って話をしたりっていうね機会は作りますんで、ぜひねその際に、ね、参加をしてください。なんか一緒にこう筋トレも教えたいし、こういった少女の話とかってね、あるいはその症状見たりとかしてねやりたいです。僕はお医者さんでも治療科でも今ないんですけど、やっぱこういう情報をやって一緒にセミナーっていう形でね教えて、一緒に健康になっていくって、僕が知ってる情報をシェアしてとかやっていきたいと思います。で、まあ、これは本当に最後になりますけど、最後って長いんですけど、なぜ健康の知識が必要なのか、健康でなきゃいけないかっていうと、それは、まあ、端的に言ったらこれ、これ恋愛のねプログラムになってまず言いますけど、当然若々しい方がモテますし、筋肉型がモテるからなんですよ。やっぱそこに使える、これはスキル、テクニックなので、ぜひやってほしいってことであるし、もっといくとやっぱり健康、とにかく猪木さんも言ってますけど、元気があれば何でもできるじゃないですけど、強くなかったら、健康でなかったら何もできないんですよ。仕事ができないです。で、仕事ができないってことは生活力がなくなる、経済力がなくなるってことだって、何より大切な家族が守れなくなるんですよ。だからあなたの大事な人、家族を守るために、本当に強い男になるために、ぜひねこの健康知識っていうのをバカにするんじゃなくて、努力に知れていって、もっともっと健康になるっていうね努力をしていってほしいかなと思います。ということですね、長くなりましたが、そして本当に最後まで、ね、聞いてもらって疲れたと思うんですけど、ここでね、教えたことをね一個でもいいので実践してもらえたらと思います。それではまた別のプログラムでお会いしましょう。さようなら。